私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。少し時間がありまして、ファミレスにですね行ってきたっていうかですね、立ち寄った時のことです。別に何も買うものがなかったんですけどもですね、プラプラしてて、雑誌のところをですね見ておりました。でいろんな雑誌にですねいろんな宣伝文句が書いてありましてですね、でちょっと気になってですね手に取ったのはですね、おしゃれの専門雑誌っていうんですかね、洋服の専門雑誌で、春夏コレクション特集っていうのがありまして、別に僕が買わなくてもいいんですけどですね、こう見ておりまして、でなんでそれをですねそれを手に取ってみたかっていうと、そのキャッチコピーがですねものすごく印象深かったんです。キャッチコピーっていうのはですね、その一番最初に書いてあることですね。で、なんて書いてあったかっていうと、もう英語でですね、ボンって大きな字で書いてあって、Buy or Die って書いてあったんですね。買うか死ぬかってことですよね。このキャッチコピーは何だろうっつね。それ私にはですね、買う死ぬってどっちって聞かれてるようにあまりにもストレートなのでですね、引きつけられたんだと思います。でも買うか死ぬかって言われた時に、これにどんな意味があるんだろうなと思うんですね。買わなくても死なないじゃないかですね。でもあまりにも印象深かったのでですね、これを買わなければあなたは死を迎えますよっていう、そういう意味なのかなですね。でも春夏コレクションですから、これが秋冬のコレクションだったらですね、大寒波で死ぬってこともあるかもしれませんけどですね、春夏で死ぬってことはないだろう。いろいろですね考えてですね、その雑誌を手にしていたのです。そうするとですね、まんまとそれに載せられた私が悪いんでしょうね。こう一生懸命こうやって見てですね、でもどう見てもですね、買うか死ぬかというような選択を迫っているような雑誌じゃないのになと思って見ておりました。でもそれを見ながらですね、あれかこれかっていう選択を私たちも多くの場合してるかもしれないなとちょっと思ったのです。これがダメだったらあれとかですね、やめるとかですね、そういうですね、二者択一の考え、そういうことをですね、している自分というのはいないだろうかな。二つ、本当に神様が与えているのは二つだけなんだろうかとかですね、これでなければダメだとかいうことを神様はおっしゃるだろうか。信仰の世界っていうのはそういうことなんだろうかと思いますが、しかし聖書を読むに至ってはですね、キリストに従うか、それとも死ぬか、そういうふうな決断を迫られる時もあるな、あれやこれやな考えながらその雑誌をずっと眺めていました。しかし、信仰の世界で従うか、それとも従わないか、そして死を迎えるかっていうのとちょっとレベルは違うんですけども、でもこういうふうに二者択一っていうのが本当に私たちの人生なのかなとも思うのです。また今日ですね、こちらが良くてこちらが悪いというようなですね、二者択一もあるだろうかなというふうに思うのです。幸せっていうのが本当に良くて、不幸っていうのが本当に悪い、そう考えている自分がいるんじゃないかな。私たちは幸せになりたい、幸せがいい、思うけど、神様の目っていうのは幸せの方に向けられるのか。多分その話を今日私たちはこの聖書から読んでいるのではないかなと思うのです。イエス様は宣教を始めるにあたり、貧しい人に福音を継がせるためにご自分が神から使わせたことを宣言なさいます。それはこれまでも読んできたことです。貧しい者にですね、光を当てる、私はそのために来た、弱り果て罪に傷つき、この世界の不正悪、また病気、また欠乏、災害などそれぞれの理由で苦しみあえいでいる人たちに神様の国がやってきた、そういうふうに多分おっしゃったのだというふうに思います。そのイエス様が今日おっしゃっていることは、貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものであるというものです。これを読んだ時にやっぱりふっとえっと思うんですね。貧しい人々はなぜ幸いなのかということです。二者択一で言うならば、貧しいよりも幸せな方がいい、裕福な方がいい、私たちはやっぱり考えます。裕福な人たちの方がそれは幸せだろうというのが、実は私たちの常識っていうものかもしれません。しかしイエス様はそうではないのです。貧しい人々は幸いである、 はっきりおっしゃっています。マタイはこのところを心の貧しいというふうに書いていますが、ルカによる福音書はもう直接的です。貧しいあなた方は、幸いであるというのです。貧しさっていうのは一体何だろうと思うのです。貧しさは決して幸せもないし裕福でもない。貧しさというのは何か、むしろ私たちが考えるところによれば悪いことというふうに思うかもしれません。貧乏自体が人に幸せをもたらすはずはありません。貧しさによって人々の心が蔑まれ、人に対して攻撃的になったりすることもあります。どうしてそのような貧しい人たちが幸いなのか、イエス様がなぜそういう貧しい人々を幸いなのか言われたかということが今日の一番の問いかけでもあるのです。神はこれら窮乏している人たち、貧しい人々、その人たちの何を見ているのかということなのでしょう。まあ、そうやって読んでいくと、だんだん私たちイエス様の言われることが分かってきます。何かというと、それは神様が働かれる余地があるかどうかということだというふうに思います。裕福で幸せで何でも持っていて心の平安がある。そういう人に神様の働く余地は本当にありますかということではないかなと思うのです。嘆き、苦しみ、痛み、本当に神様を必要としている、そこにこそ神様が働かれる余地があるのではないか。本当に貧しいから、貧しいと知ってるから神様にこうより頼まなきゃいけないから、その神様の余地を人間は作ることができる。もしそうでないとするならば、もう神様なんか必要ない、自分は自分で生きていきます、そういう生き方をすればいい、そういうことをこう今日の福音書はイエス様の言葉を通して言っているのではないかなと思うのです。あなたに本当に神様が働く余地がありますか。あなたが生きていく中で今神様が働く余地はあなたのどこにありますか。そういうことをイエス様は問いかけているのかもしれないのです。貧しい人やまた痛みつけられている人は自分自身のうちに自らを救う力はありません。それを多分痛感していると思います。だからこそイエス様の福音、良い知らしが必要なのです。それを受け入れる下地というのは貧しい人、気遂している人、また悩み苦しんでいる人の方がやっぱりその神様の余地を知っている、聞く耳があるということかもしれない。そのことを今日対照的にイエス様が教えられているのだと思います。幸せがいいですか、不幸がいいですか、そういう二者択一ではなくして、神様の働かれる余地はあなたにありますか、そのことを私たちは今日の福音から聞き取りたいと思うのです。先週マザーテレサ貧しい者は誰かというですね、言葉を読んでいました。この世の中で貧しい者は一体誰か。マザー・テレサはたくさんの貧しさを書いておられます。その、一つのですね、言葉集になっていますが、ある時マザー・テレサは心の静けさの中でということでこういう言葉を述べておられます。貧しい者は誰か。貧しい者は物質的および精神的に窮乏している人である。多分直接な貧しさとはそういうものでしょう。貧しい者は空腹であり乾いている人である。貧しい者は着るものを必要としている人である。貧しい者は家なく避難所なき人である。貧しい者は病んでいる人でもある。貧しい者は身体的に精神的に不利な人である。貧しい者は老齢の人である。貧しい者は投獄されている人である。貧しい人は孤独な人である。貧しい者は無知なもので疑い深い人である。貧しい者は悲しみに沈む人である。貧しい者は慰めのない人である。貧しい者は助けのない人である。貧しい者は迫害されている人である。貧しい者は不正を耐えた人である。貧しい者は不作法な人である。貧しい者は機嫌が悪い人である。 貧しい者は罪人であり、あざける人である。貧しい者は私に悪事をなす人である。貧しい者は望まれない人、社会に見捨てられた人である。そのように貧しい人は誰かということをいくつもいくつもですね、マザー・テレサは書いて自分で読んでそれを言い聞かせたというのです。しかし最後にマザー・テレサが書いている貧しいもの、もう一つあるのです。それは何かというと、貧しいものはともかくも私たち自身である。これがマザー・テレサが貧しいものということで書いてあるこの言葉集です。貧しいものとはともかく私たち自身である。本当に私たちは自分の生きている中で自分の貧しさというのを知っているだろうかということです。もしそれを知っているならば、そこに神様の働かれる余地はあります。もし私たちが貧しさを知らないならば、神様が働かれる余地はないのです。実は私たち支援活動をしているときにこのことを本当によく考えていました。一体私たちを必要としている人たちはどこにあるんだろう。それで探し回っていろいろな浜をですね、一軒一軒訪ねていった。私たちが働かれる、神様が働く余地は一体どこにあるか、私たちが働かさせていただく余地はどこにあるか、それを一生懸命探し回っていたのです。しかし最終的に気づいたことは何かというと、貧しいもの、また奉仕されるものは一体誰かというのは私たち自身だったということです。私たちは尋ね歩きながら、そしてその人たちと言葉を交わしながら、自分たちが本当に豊かにされていくという経験をボランティアはみんなしたんだと思います。決して助けてあげるとか良いことをしたではなくして、自分たちがやっていることの一つ一つ、お花を一本一本植えていくこと、それは自分の喜びとなる、またそれが自分たちを支えるものとなる。本当に気づかなきゃいけなかったのは、私たち自身の貧しさだったということにやっぱり気がついていく、そのことの方が私たちは大切だったというふうに思います。貧しさは人々をイエス様に従うものとしてくれる、本当に気づかせてくれる、神様の余地、それを私たちに問いかけてくれる、そのことの方が今日私たちはイエス様からいただく御言葉によって確信へと導いていくのではないかなというふうに思います。実は今日イエス・キリストは私たちに呼びかけておられます。神様の働く余地はあなたの中にあるか、あなたの中にある本当の貧しさを見ていますか。見ているのであれば、そこにこそ本当の祝福があるのだ、私があなたと共にいるのだということなのでしょう。マザー・テレサの言葉で言うならば、実はこういう言葉をですね、2000年に言っておられます。大切なのは目の前の一人を助けること、その人が生まれてきてよかったと思ってくれるために自分が何ができるかが大切なのだ。そしてそれをしたときに、あなたに本当のイエス・キリストの祝福が満たされるだろう。このことを覚えながら、今週1週間も私たちは過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち自身が自分の貧しさを知り、あなたが働かれる余地がどこにあるかを知ることができるようにしてください。またそのことを通して人々に仕えていくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。